happen to have many teenagers this morning, and I will be talking about teenagers. I didn't know you guys were coming, okay, so. I knew two of them were coming. 我が家に今2人のティーネイジャーがいますね。We have two teenagers at home. でも僕も昔ティーネイジャーだったんですけども、I used to be a teenager. で、まあ、ティーネイジャー、大人になってくると、まあ、親になってもそう、大人になると自分が昔ティーネイジャーだったってことを忘れてしまったかのような話し方しますね。But when we grow up and we become parents or adults, we start talking as if we were never a teenagers.あるいは自分は本当にいいティーネイジャーだったみたいな。Or as if we were a good teenager. You know,、まあ、ティーネイジャーっていうのはもう子供のステージから大人のステージにこう移り変わってる真っ最中のこのステージですよね。だからこう両方がごちゃ混ぜになってる不安定なわけですよね。So teenage stage is like in the middle, in between like child stage and an adult stage, right? They're in the transition, in the middle of the transition, so they're kind ofUnstable in many ways. で、まあ、ティーネイジャーというと反抗的っていうイメージがあるんじゃないかな。And you know, it's in general, teenagers are somewhat rebellious.、Right? で、やっぱり子供っていうのがまだ抜け切ってない。だけども、大人の気分になってるっていう、そういうね、そこにこうアンバランスになって、大人なんだからもうあれこれ言われなくても分かってるっていう気持ちがあって、それが出てしまうんでしょうね。So, you know, they still have this child mode in them, but they think they are in adult mode. So, you know, they think they understand everything. They know what they're doing, so you don't have to tell me anything. So, で、それが素直に出ちゃうあたりがこの子供らしさが残ってるところなんだろうなと思いますけれども。And because they have the child mode, they just express that straightforward. But anyways, あんまり、まあ、ティーネージャーがいるのでこの辺でやめておきますけれども、I'm gonna stop here because there are so many teenagers. 今日何を話したいかというと、実は私たちは今でもね、霊的に考えると霊的ティーネージャーだったりするんですね。But what I want to speak about today is this morning is that we all of us are still kind of teenager spiritual.ずっとアブラハムっていうか創世記、旧約聖書をね見てますね。創世記のシリーズを見てますけれども。今日25章をちょっと開いてね、20節から34節見てみたいと思いますね。So we've been looking through the story in Genesis, and this morning we want to open our Bibles to chapter 25 and verses 20 through 34. I'm just going to read in Japanese. If you want to follow, there are English Bibles, or you can use your phone if there's an app in your phone.I trust you that you are opening your app. Okay. まあ、アブラハムのストーリー、ね、先週イサクを捧げる、ね、ストーリーをやったと思いますけれども、So last week I think we talked about Abraham giving offering Isaac as a burnt offering, burnt offering.で23章を見ると23章でアブラハムの奥さんのサラが亡くなるんですね。And that was chapter 22. And in chapter 23, Sarah, Abraham's wife Sarah, passes away. そして24章を見ると今度その息子のイサクがもう大人になってて大人になってそしてそこでリビカという女性と結婚するストーリーがあります。And in chapter 24, Isaac grew and he gets married with a woman named.Rebecca. これで今日25章ですね。その2章はちょっとこう飛ばしてきてますけども。So we didn't really look into those two chapters, but we're going to look into chapter 25 this morning from verse 20. I'm just going to read in Japanese so you can follow in your English Bible. Right? 20節からね。イサクがバダンアラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとったときは40歳である。イサクは自分の妻のために主に祈願した、祈った。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた、それで彼の妻、リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女は、こんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。 一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身ケゴロモのようであった。それでその子をエサウと名付けた。エサウというのは毛深いという意味みたいですね。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。ヤコブというのはかかとをつかむという意味です。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。この子供たちが成長した時、エサウは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。さて、ヤコブが煮物を煮ている時、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのその赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは、見てくれ、死にそうなんだ。長子の権利など今の私に何なのと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに言った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。だから双子が生まれたんですね。ヤコブとエサウとヤコブですね。So they had twins, right? Esau and Jacob. それでエサウは漁師になって、もうアウトドア派ですよね。ところが、ヤコブはどっちかというとインドア派、ね、お家でじっとしている穏やかな、物静かな子だったらしいです。And Esau became like an outdoor guy, you know, going out hunting. And on the other hand, Jacob was kind of indoor guy, stayed at home, kind of quiet.である日、ね、エサウが漁に行ってハントしてきて、それでもう疲れ果ててお腹ペコペコで帰ってきたわけですよ。So one day, Esau went hunting and he came home starving. He was so exhausted and starving. そしたらヤコブがそこで美味しそうなシチューを作ってた。And he found Jacob fixing a stew.、Right? ちょっとそれ食べさせて、もうお腹ペコペコなんだよって、エサウが。Esau said, oh, come on, Jacob, can I have some more stew? I'm starving to death. そしたらヤコブが言うんですね。ああ、長子の権利、長男の権利ね。長子の権利売ってくれたらいい。And Jacob's like, well, if you give me your birthright, I can exchange it with your birthright. もうエサウはそれどころじゃないんですよ。もうお腹空いてるから、もうペコペコだから、いいか、もう何でもいいから、ちょっと食べさせて。ああ、OK, just give me the stew, he said.そしたらヤコブはもう一応もうなんかそんなこと言ったって言われたら困るから、まず誓って全に長子の権利くれるって誓ってくれたらあげるから。 But Jacob wanted to make sure, you know, so he was like, okay, but you need to promise, you need to swear that you're going to give me the birthright. I swear, he said. 分かった分かった、誓うからとにかくちょうだいって言って支柱をもらうわけですね。まあ一見ただの兄弟のやり取りのストーリーにも見える。And it sounds like just a story between two brothers. でも34節の後半、最後のところでこのストーリーの重大さっていうのを物語ってるんですね。But at the end of verse 34 tells us how important this incident was. こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのであるって書いてある。It says, so Esau despised his birthright.軽蔑したっていう、ね、結構きつい言葉ですよね。なんとなく軽く見たっていうよりはちょっときつい強い言葉だと思いますね。 He despised. He didn't just ignore. He didn't just take it lightly. He despised. That's a strong word. でヘブル人の12章16節を見ると、このことのちょっとコメンタリーがあるんですよね。 And, But if you flip down to Hebrews 12 verse 16, gives us a little bit of commentary there. また不貧困の者や一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないんでしょう。そういうふうに。Says he that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. 俗悪なものってここでは言うんですね。もっとなんかひどくなってきますね。俗悪。まあ、英語だと godless ってなってますね。He says it was godless. pretty strong. Godless. でこれね、まあ、長子の権利ってどういう権利だったんだろう、まあ、長男の権利ですけれども、その相続が2倍もらえるとか、まあ、いろいろあります。ね、so what was the birthright? You know, birthright is the right as the oldest son, and it was like he could inherit double amount. You know? That was part of that. And there were some others that came with it. でもここではこの長子の権利がどういう権利だったかなっていうよりは、長子の権利が誰から与えられていたか。そこがポイントだと思うんですね。But instead of, you know, talking about what kind of right it was, I think it's more important to see where or from whom this right was given. この長子の権利っていうのは、まあ当然神様から来てるわけですね。神様から与えられた権利なわけですね。And of course, this birthright came from God. God gave Esau this birthright as the oldest son.だから本当に神様からだね。まあ僕らは別に長子の権利、この中で長男の人いるかもしれないですけど、昔とはちょっと違いますよね。だからまあ長子の権利は持ってないかもしれない。でも私たちも神様から与えられている権利があるんですね。So maybe you're some of your firstborn, but you know the first birthright is kind of different from those days. So we may not have a birthright, no, but we do have a right.Was given from God. ヨハネの1章の12節ちょっと開いてみるとこう書いてあるんですね。John 1:12 says this. しかしこの方、イエス様を受け入れた人々、すなわちその名、イエス様の皆を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったという。It says, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.イエス様を信じたときに私たちはみんな神の子供とされる、まあ、特権、ただの権利じゃないんですよ。特別な権利が与えられる。そういうふうに聖書は言ってますね。So the Bible says, the moment we believed in Jesus Christ, God gave us this right. It's not just a right, it's a special right. We call it a privilege, right? To become children.で神の子供ってどういう権利かな、またそれもいろいろ挙げられると思うんですよね。もう父親のように神様が愛してくださるだとか、神様からの相続する、まあ、天国を、神様の国である天国を相続するとか、いろいろその内容は、それだけでもまた1時間ぐらい話せると思うんですけども。 And we can talk about what kind of right this is, what kind of privilege it is to be the children of God, on and on and on. You know, like, you know, God will love us like our fatherOr we can inherit his kingdom and so on. で、でもじゃあ本当に神様の子供でいるってどういうことなのかな。で、聖書はなんて説明してるかちょっと見てみたいと思うんですね。So how does the Bible explain about us being children of God? ローマの8章14節にこう書かれています。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。Romans 8:14 says, For those who are led by the Spirit of God are the children of God. だから神様の子供とされている人は、神様の、まあ、御霊、神様の霊、聖霊に導かれる人なんだよと。まあシンプルなステートメントですね。This is a simple statement that says, If you are children of God, you will be led by the Spirit of God, by God. だから御霊に導かれるというのはどういうことかというと、御霊が導いてくださる、こっちおいでこっちおいで、御霊が導いてくださるわけですよね。でもそれだけだったら私たちは導かれないんです。 So what does it mean to be led by the Spirit? Of course the Holy Spirit is going to lead us, right? But that's not, that doesn't make anything happen、okay. 聖霊が私たちを導くときに、私たちがついてって初めて導いてってもらえるわけですね。When the Holy Spirit leads us, and if we follow Him, then we will be led by the Holy Spirit. どっか行くのもそうですよね。こちらですって言われてても私たちどこにも行かないわけですよ。ね、こちらですって言われて、言われたところについてた時に初めてそのガイドの人に導かれていくことができる。それと同じですよね。こう、御霊が私たちを導いてくれる、私たちがついていく。これが、ね、コンバインしたときに、これ合わさったときに初めて御霊に導かれる人が生まれるんです。It's like, you know, there's someone guiding you and you're guiding the way and saying, oh, okay, this way, this way. But if you just listen to that and stand there, you're not going to be led by that person, guided by that person, right? He says this way, and if you go that way, follow the direction, then you'll be guided, you'll be led by the person. Just like that. If we follow the Holy Spirit's guidance, we will be led by the Spirit of God. And that's how children of God looks like.
神様の子供として与えられている特権がある。OK、それを大事にするってどういうこと？
神様の御霊に導かれて神様についていくこと。それが神様の子供としての特権を大事にするということですね。
So when we treasure this privilege of being children of God, when we value this privilege, that means we will follow God's guidance.
We will follow when God leads us.
で、実はこの10、これ14章でしょ。この1個前、13節にこう書いてあるんですね。
This is verse 14, and we're going to look one verse before that.
もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。
It says, for if you live according to the flesh, you will die, but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live.
これ神様の御霊に導かれるということを少しまた解説していると思うんですけども、要は肉に従うか、肉っていうのは自分の欲ね、自分の欲に従うか神様に従うかということ、ね、もう簡単に言うとそういうことですよね。
So simply put, you know, it's about you, will you follow your like flesh? Flesh is your sinful desire, okay? Will you follow your sinful desire or will you follow God, the Holy Spirit?
でこの肉に従って生きる、肉に従って生きるっていうとね、いや私そこまでひどくないと思うかもしれないんですけど、実はこれみんな私たちみんな持ち合わせてる性質ですね。罪の性質っていうのは基本的に肉に従って生きる性質なんですね。
So living according to flesh, this is something that all of us have. You know, this is the nature of the sinful nature, right? Sinful nature basically live according to the flesh. So and we have sinful.
だから罪の性質っていうのは基本的に自分を満足させようとするんですよ。自分の思い、自分の欲を満足させようとするね。自分がいい気分でいたいとか、自分が欲しいものが欲しいとか、ね、そういうことだよね。
And this sinful, our sinful nature always try to satisfy my sinful desire. No? I want to feel good about this. I want to feel satisfied. I want to have what I want to have. You know, those are the sinful nature.
で、それがまだ残ってるから、罪の性質が残ってるから基本的に私たちは肉に従った方が楽しいんです、まあ、肉にお腹が空いてたら食べたら嬉しいでしょ。でも肉に従った方が楽しいんです。
So basically because we have this sinful nature, basically it is more enjoyable to live according to the flesh.
Okay, can you follow?
It is more funWhen we satisfy our flesh.
それで肉に従っている方が楽なんですね。
And it is easier to follow the flesh, follow our sinful desire.
で、それに比べると、じゃあ神様に従おうと思うと、聖霊に従おうと思うと、いや、それ大変だよねとか、それめんどくさくない、なんか楽しくないんじゃないかなって感じたりもするかもしれない。
自分のこの罪の性質に反発が反発しちゃう。
神様に従おうと思うと、ってなんか大変そうだよねと思っちゃったんです。
On the other hand, if we try to follow and obey the Holy Spirit of God, you know, our sinful nature will start to not whisper but shout to you, say, "Well, that's a lot of work. We have to go through a lot of trouble to actually obey God. It doesn't look as fun." You know.
でこれをね。僕はこの霊的ティーネイジャーシンドロームというふうにちょっと呼ぶんですね。
And I think I call this spiritual teenager syndrome.
ティーネイジャー、さっきも話しましたけど、ティーネイジャーっていうのは親の言葉が基本的にうるさい。うざい。ね。
Basically, for teenagers, whatever parents tell them to do, you know, it's annoying. Nothing but annoying. They don't want to hear it.
ね、親がもういつもやりたいことをやらせてくれないとか、ともう欲しいものを取り上げるとか、ね、言うわけですよ。 You know, my parents all never let me do what I want to do. My parents always take away what I want. それがティーネイジャーですよね。で、ティーネイジャーの頃っていうのは、今がすごく大事なんですよ。今がすごく大事。Like, for many or maybe all teenagers, you know, present, now is the most important time of their life. Now is so important. Now is crucial.でも親はそのステージからちょっと先進んでいろんなことを見てるんで先まで見るんですよ、ね、今だけじゃなくて先まで見ていやここに至るために今これをしなきゃダメだよっていうそういうもうちょっと大きいピクチャーを見た上であれしなさいこれしなさいっていうわけですよね。 But as parents, like, we, after we grow up and go, went through certain stages, we know what's waiting ahead, so we see the bigger picture than the teenagers, and based on that bigger picture, weTell them to do this and to do that and not to do this and not to do that. We can see the consequences, right? で、霊的ティーネイジャーでもにも同じことが当てはまるんですね。私たちは、まあ、人間的にはもうティーネイジャーじゃないんだけど、私たちも結構今の生活が大事なんですよ。今どういう生活なのか、今どういうふうに生きてるかという、その今が大事なんですよね。まあ、少し将来は見てるかもしれないんだけど、それでも大事なんです。Like, as spiritual teenagers, we, for us, you know, also, this life is very important. Now is very important. Of course, we do look ahead, we do think ahead, but it's still this life. ところが神様はもっとさらにその先まで全部見た上で、でもう私たちよりももっと大きなピクチャーを見た上でこうしなさい、ああしなさいって言ってくれるんです、ね、こうしたらいいよ、ああしたらいいよ、こっちに行きなさい、あっちに行きなさいって、ね、But God sees even bigger picture than we do. And based on that bigger picture, He tells us to do this and do that and not to do this and not to do that、right? でヘブル人への手紙の12章10節にそうやって、ね、神様がまるで親のように私たちにこうあれしなさいこれしなさいって言ってくれるそのことをちょっと説明してますね。 In Hebrews 12, if you flip over to Hebrews 12 verses 10 and 11 it tells us how God treats us as our parent. 肉の父親、これ人間ですね、人間の的な実際の父親は短い期間自分がいいと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父神様は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。It says, human fathers disciplined us for a little while as they thought best.But God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.
聖霊が私たちにこう御言葉によってね、こうしなさい、ああしなさいっていうとき、聖書を読んでて、ああしなさい、こうしなさいって言われるときに、時々なんかこう本当にティーンエイジャー的に嫌な気分になって重い気分になるかもしれない。これできなくなるの、って思うことがあるかもしれないですね。You know, when we read the Bible, when we listen to the sermon, when we, you know, think about the scripture, sometimes we feel like teenagers, you know. Do I have to do this? I don't want to do this. ここに書いてありますね。その時は喜ばしいものでなく、かえって悲しく思う。悲しくというか、かえって嫌に思われると思うかもしれない。Just like it says here, no discipline seems pleasant at the time, but even painful. でも神様がそうやってあれしなさい、これしなさいっていろいろ言ってくださる、この聖書の中で言ってくださることのその心は何かっていうと、これなんですね。But the reason behind,You know, his discipline, his words are this. 私たちをご自分の清さに預からせようとして、私たちに平安な義の実を結ばせようとしているっていう。それが神様の思いなんです。You see, God wants us to share in His holiness. God wants us to produce a harvest of righteousness.
どういうことかというと、本当に神様の、ね、清さに預かる、まだだから要は清くなるということ。神様は私たちに清くなってほしい。神様は私たちに、まあ、義の身と言いますけども、本当に神様の目に正しい生き方をしてほしい。それが願いにあるんです。だからこういうふうに言ってください。 You see, God wants us to be holy like He is holy. God wants us to be righteous. That's why He's telling us to do so many things. イエス様を信じる前の私たちはこれ本当に大事だからね、自分たちで本当にこれ理解する必要があると思うんですけども、イエス様を信じる前の私たちは真っ黒にドロドロに汚れてたんですよ。私たちの心は本当に真っ黒景気だったんですね。You see, this is so important. So listen up, okay? Before believing in Jesus Christ, our hearts were pitch dark. It was so filthy, dirty with sin. And we really need to understand.We really need to understand and admit and accept this fact. ね、本当にこれって自分で受け入れる必要のある事実だと思います。イエス様を信じる前の私は本当に汚れてたんだ。You see, before believing in Jesus Christ, we were so filthy, unclean, sinful. で、そんな私たちがに聖霊が、神様が御言葉を、聖書の言葉を通していろいろ語りかけてきた。And God speaks to us through the scripture. で、その時に私たちがその聖霊に従う時、私たちは神様の清さに一歩近づいていく。真っ黒だった私たちが神様の清さに一歩近づいていく。And when we listen to His word and follow and obey, we are one step closer to His holy.でも私たちがもし肉に従うならば、元の真っ黒な汚れに、まあ、1歩どころか10歩ぐらい引き戻されている。But when we follow and obey our sinful, our flesh, our sinfulness, instead of getting one step closer to God's holiness, I think we are like 10 or 20 steps closer to our old self.肉に従うとき、自分の心に従うときに、私たちの心にはこういうことが起きているんですね。Here's what's happening when we follow our flesh. きれいな水に一滴のインク、本当はこれ黒でやりたかったんですけど、一滴のインクをポツッと、ね、垂らしただけで、それが水全体に広がった。You see, there's only one drop of ink in this water, and it just spreads into the entire water, right? I wanted to do this black ink, but I don't have blue. So, sin is not as beautiful as this, okay? で、これ一回汚れちゃったこの水を今度また元のきれいにしようと思ったらどうしたらいいでしょう? So, what can you do to make this water back to the clean water?まあ、一番早いのは全部捨てて洗ってもう一回入れればいいんだけど、well, you can kind of dump it all out and refill it, but でもそう、ね、全部捨てることできないから、そしたらきれいな水をしばらく注ぎ続けなきゃいけないんですね。Instead, you just have to pour in clean water for a long period of time. 罪ってそれだけ影響力があるんですよ、私たちのこと。That's howSin affects our heart. Once it comes in, it's so hard to get rid of.
肉に従うか、御霊に従うか。
Will you follow the Holy Spirit or will you?
Yeah, that's both Holy Spirit.
This is supposed to be flesh. Copy and paste.
なんでそうなっちゃいしたいんですね。ね、要は御言葉に従いますか、神様の声、御言葉に従いますか、それとも自分の欲の声に従いますかと。
Well, it's either will you listen to God's word or will you listen to your own word, your sinful desire. で突き詰めて言うと、あなたはもっと清くされたいですか、それとももっと汚れたいですかっていう。
Well, do you want to be holier or do you want to be filthier?
この真ん中でいつも言ってますね。この真ん中でじっとしてることってありえないんですよ。あっちに行くかこっちに行くかどっちかなんです。You cannot stay in the middle. You can, nobody can stay in the middle. It's either go that way or this way. If you don't go that way, you're going this way.
清い方に進んでない人は全部間違いなく汚れる方に進んじゃう。
ほんで真ん中でじっとはしてられないんですよ。でイエス様っていうのはこのドロドロに汚れた私たちが本当に清くされ、罪許されて御霊に導かれて清くされていくことができるように、そのために十字架で死んでくれました。 You see, Jesus died for us on the cross so that our sins could be forgiven, so that we could be led by the Spirit and be made holy like God. That's what Jesus died for. で、そのイエス様を信じるとき、私たちは神様の子供とされる特権が与えられたと聖書。
And when you believe in this Jesus who died for you on the cross, the Bible says you're given this privilege to become children of God.
神様から与えられたこの特権を大切にするっていうのは、そのイエス様の十字架を大切にするってこと。
So if you love Jesus and love the cross, we should be loving this privilege.Being children of God.
最初は面倒くさいと思うときは必ずありますね。最初はへーってやりたくないと思うこともあるかもしれない。
First of all, maybe you feel like, ah, no, I don't want to do that.
でもせっかくイエス様が十字架で死んでくださったんだから、そのために十字架で死んでくださったんだから、神様の子供としてお父さんの言うことに耳を傾けて、お父さんの言うことを聞いてみようかな。天のお父さん。
Let's remember, because Jesus died for me. Okay, I'm going to do this for Jesus. I'm going to listen to my Father in heaven. Because Jesus died and made me the child of God.
エサウは欲に負けてしまったんですよ。食欲という、本当にもう情けないような欲に負けてしまいましたね。
エサウ gave into his selfish desire. Like, he was hungry.That was so lame, but he was just hungry. But he gave him.
彼はその欲にコントロールされて神様から与えられた大切な大切な権利を失ってしまったんですね。
And because he gave into his hunger, you know, he lost this wonderful privilege that God gave to him.
あの時、長子の権利を大切にしてたら彼はシチューは食べられなかった。
If he'sheld on to the birthright, he couldn't have the stick.
でもええやんって、お腹空いてても晩ご飯まで待てばよかったっていう、そういう世界なんですよ、本当に。そう考えると本当になんでって思うようなことなんだけど、彼は負けちゃったんですね。
All he had to do was wait till supper, right? But he couldn't. But he couldn't or he didn't.
神様からの権利で、もう本当大切だもんって。そんな束の間の喜び、束の間の楽しみなんかよりもずっとずっと大事なんだから、本当にそれをもっと大事にして、神様の子供とされてるから、それを大事にして神様についていこうよって、そういう信仰を持ちたいなと思います。
You see, this right, this privilege from God, it is so important and so precious, so we wantTo hold on to this privilege, and we want to have that kind of thing.
お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちを愛してくださって、私たちを神の子供としてくださったこと、本当に感謝します。
Father, we thank you so much for making us children of God.
でも私たち、どんだけ本当にあなたの子供としてしっかり歩んでいたでしょうか。
But I don't know how.I did as children of God.
神様のティーネイジャーだったような気がします。本当に反抗期のティーネイジャーだったような部分がいっぱいあったかもしれません。
Maybe we were acting like rebellious teenagers.
でも神様、今イエス様の十字架を持って、イエス様の愛を持って、イエス様の犠牲、痛み、その全てを持って、本当にそのイエス様の十字架を通して与えられている神の子供としての特権を私たちが大切にして、あなたの言葉に従っていくことができる、導いてください。
But we want to remember what Jesus did for us to make us children of God. We want to remember His cross. We want to remember His pain and suffering. And we want to just act like children of God. We want to be the children of God. 感謝します。
イエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.
Amen.